こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノーワンソムリエが語る新しい日本酒の味わい方は、世界最優秀ソムリエコンクールで日本人として初めて優勝した田崎万也が、日本酒を知識として分類する酒だけでなく、香りや実質感、余韻を言葉にして比較しながら楽しむ対象として案内する実用と新書である。扱う範囲は醸造方法、原料倍、酵母、コシや発泡性のある酒まで広く、酒の個性がどのような要因で生まれるかを段階的に示す。中心には120種の比較テイスティングが置かれ、銘柄の単なる紹介ではなく、飲み手が差異を認識するための観察軸が提示される。和食の海外普及とともに日本酒への関心が広がる状況を背景に、国際的にも共有しやすい表現の必要性を意識している点も特徴である。初心者には選び方と味わい方の入り口を、飲食関係者や愛好家には感覚を整理して伝えるための語彙を与える一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に味わいを銘柄名から切り離し、観察可能な要素として捉える本書の出発点は、日本酒を有名銘柄、等級、甘口辛口といった簡略な区分だけで判断しないことにある。田崎はソムリエの視点から外観、香り、口に含んだ際の広がり、酸や甘みの印象、旨味、後味といった複数の感覚を順に確かめる態度を重視する。これは好きか嫌いかという即時の評価を否定するためではなく、その判断がどこから来たのかを自覚するための方法である。例えば同じ辛口という表示でも、香りの華やかさ、酸の立ち方、米由来の厚み、余韻の長短が異なれば、飲み手の受ける印象は大きく変わる。本書はこうした差を一つの形容詞に押し込めず、感覚を分解して記述する方向を示す。結果として読者はラベルの情報に依存せず、自分の言葉で酒の特徴を把握しやすくなる。テイスティングの目的を正解当てではなく、比較によって感覚の解像度を上げる行為として捉え直す点に、この入門書の実践性がある。次に醸造方法の違いを風味の成り立ちと結びつけて理解する。第1章で扱われる醸造方法は日本酒の多様性を理解する基礎である。本書は製法上の名称を暗記させることよりも、作られ方の違いが香味や口当たりにどう関わりうるかを考える視点を置く。日本酒は米、水、麹、酵母という限られた要素から作られるが、精米の度合い、醸造上の設計、熟成や発泡性の有無などによって軽快さ、膨らみ、香りの方向性、複雑さは変化する。したがって分類は品質の序列ではなく、飲む前に個性を予測し、飲んだ後に印象を検証するための手がかりになる。本書が古酒や発泡性を持つ日本酒にも目を向けるのは、日本酒を固定的な一種類の酒として扱わないためである。冷酒だけを前提にせず、酒の設計に応じた温度や場面を考える余地も生まれる。製法と感覚を往復させる説明によって、読者は専門用語をラベルの飾りではなく、味わいを読むための情報として使えるようになる。さらに、原料米と酵母を、地域性と香味設計を読む2つの軸にする第2章と第3章では、原料米と酵母がそれぞれ日本酒の個性を理解する重要な軸として扱われる。酒造公的米の名称だけを覚えても味は予測できないが、米の違いに注目することは酒の骨格、旨味の出方、膨らみといった印象を考える入り口になる。また米は栽培地の気候、水、地域に根差した思考とも切り離せず、日本酒が土地の産物であることを具体的に捉えさせる。酵母については発酵を担う存在として香りや味の表情に関与し、酒に華やかさや穏やかさなどの差をもたらす要因として位置づけられる。ただし、本書の構成から読み取れる重要点は、米や酵母を単独の決定要因として扱わないことだ。実際の味わいは醸造方法、原料、発酵、熟成などの組み合わせで形作られる。そこで読者は、この米だから必ずこの味と短絡せず、同じ軸で複数の酒を比べる姿勢を学ぶ。原料表示を手がかりにしながら、最終的には実際の香味で確かめるという順序が、日本酒選びの再現性を高める。そして120種の比較テイスティングが表現を実感へ変える。本書の核となる第4章では、120種の日本酒をテイスティングし、その個性を比較する。ここでの価値は、数多くの銘柄を網羅すること自体より、個別の酒を相対的に読む枠組みにある。同じ蔵元の酒を並べてみる構成は、原料や製法の条件が変わると何が変わるのかを意識しやすくする。初心者は一杯だけを飲んで特徴判断しがちだが、比較対象があれば、香りの強弱、質感の軽重、旨味の輪郭、余韻の違いを捉えやすい。田崎の表現には、果実、花、鉱物など、ワインのテイスティングにも通じる比喩が用いられる。こうした語彙は、抽象的に感じられる場合もあるが、感覚を他者と共有するための仮説として機能する。実際に該当する酒を飲み、表現と自分の感覚を照合して初めて意味が明確になる。読書だけで完結させず、3 3種類を同条件で飲み比べることで、本書は銘柄カタログから能動的な訓練の手引きへと変わる。最後に、国際化を見据え、作法と Q&A までを伝える技術として扱う終盤の Q&A と日本酒を楽しむ作法は、専門知識の補足ではなく、得た感覚を日常の飲酒体験や接客に接続する部分である。本書の背景には、和食への国際的関心の高まりと、日本酒が海外でも飲まれるようになった状況がある。その際、単に英語表記を整えるだけではなく、香りや味の印象を一定程度共有できる言葉を持つことが重要になる。ソムリエとしての著者は、日本酒独自の文化を保ちながらも、他の酒類の評価で培われた比較記述の方法を活用する。この姿勢は、日本酒をワインに従属させるものではない。むしろ、多様な飲み手が酒の特徴を話し合い、料理との相性や提供の仕方を考えるための共通基盤を作る試みである。作法や疑問への回答を含めることで、読者は知識を権威的な規則として受け取るのではなく、場面に応じて選び、説明するための実用値として扱える。家庭での一杯から飲食店での提案まで味わいを言語化する力が生きる構成である。結論として、本書が特に適しているのは、日本酒を飲み始めたものの、銘柄や用語の多さに圧倒されている読者である。また、好みをより的確に伝えたい愛好家、料理との組み合わせや説明の精度を高めたい飲食業関係者、エッセイ教海外の人にも紹介したい人にも有用である。得られる実践的な利益は、酒を選ぶ際に見るべき情報が整理されること。そして飲んだ印象を甘辛だけで終えずに記録会話できることにある。醸造方法、原料倍、酵母という知識の章と120種のテイスティングという実例の章が分かれているため、理屈と感覚を往復しながら読める。日本酒の入門書には、歴史等級、蔵元紹介、あるいは料理とのペアリングに重点を置くものが多い。その中で本書は、世界的なソムリエの経験を基盤に、比較テイスティングと囲碁家を中心へ据える点で異なる。比喩表現には、実際の試飲を通じて確かめる努力が必要だが、その過程こそが本書の価値でもある。日本酒を知識の対象から観察し、比較し、他者に伝えられる味覚体験へ変えたい読者に向く。ご支援いただける場合は、田崎真也。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。